サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さんこんにちは。サイト分析1,2,3、第8回目でございます。スペルデータの、竹原陽一郎です。
スマイルファームの足立理恵です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。前回はですね、足立さんが、はい、AI での、アクセス解析っていうのをですね、実際にやってみていただいて、
はい、
まあ残念だったお話でした。
そうですね、まあこれからの進化を期待しますという、はい、ことにしておきます。
はい。
はい、
よくですね、うちの師匠が言うんですけれども、うん、統計学とか、いくらできても、それだけではお仕事にならないんですっていう、ことをよく言うんですね。なんでかっていう と、はい、統計学とか、まあ、機械学習とか、まあ、あっちの AI もそうですけれども、あれっていうのは結局人間がアルゴリズムを考えて計算してっていう話じゃないですか。なので計算すりゃ結果が出るよと。計算すれば結果は出るよ。でもそれが正しいかどうかはちゃんとその知識を持ってる人しか分からない。だから数学的にとか統計学の数式的に正しいかどうかとか、 AI のその機械学習の仕組みを作ってその結果が出たとしても、それが正しいかどうかは分からないです。
正しい、
はい、でその正しさを保証できるのは何かっていうと、結局その分野に関する知識だって話。なのでその分野の知識なくして、その統計学とかその AI とか機械学習とかっていうので一生懸命やってもダメですと。
はい。
まさにその
事例でしたね。
事例でしたね。
はい。
あちらの会社さんはまずその AI がどのこうのっていう以前にですね、解析士としての腕を最初に磨かれた方がいいんじゃないかとちょっと、後から思いました。
そうですね。その結局あれ自体が改善提案の前提として、やっぱりコンバージョンの定義をどうするかっていうところが肝になってくるので、その定義をやはりじゃああれを利用する人っていうことを考えると、やっぱり解析のどちらかというと素人さんってなってくるので、きちんきちんとその定義ですよね、目標設定ができるかどうかっていうところがすごくやっぱ肝になるのでね、そこができないとやっぱ使えないですよね。
うん、
はい、
ぜひそういった機械学習も結構なんですが、それをやる前にですね、ウェブ解析席のですね、上級くらいをですね、ちょっと取っていただいて、できればマスター取っていただいてから実装された方がいいんじゃないですか、
はい、
と思いました。
はい、そうですね。マスターまで取ってもらっていいと思います。
そうですね。
はい。
そして、今日はですね、前回、最後の方に、予告した通りですね、オンライン広告のですね、部分ですね、クリテオですね、フランスの会社さんですけども、と、アメリカのスティールハースのですね、裁判がありまして、それが11月、1日にですね、両者、訴訟を、下ろしますと、ということを取り下げますということで、決着を見たという、事例というか、そのお話があります。で、これ、日本では誰も報道していない。すごい、不可解なくらい報道していないんですけども、すごい大事な裁判で、なんでかっていうと、はい、その裁判の中で、何が、そのオンライン広告の問題なのかっていうのは全部資料として出てきたっていうですね、これはちょっと抑えていかないといけないですね、お話で、その貴重なお話をですね、今日はちょっとさせていただきます。
はい。
それでは、共有ですね。共有、どこ行った共有。あ、シェアスクリーン。さあ、そのクリテオとですね、スティールハウスの、裁判というのは、今年のですね、6月に、訴訟が出まして、これですね、すみません、こっちからですね。で、そもそもですね、オンライン広告 の仕組みというものをですね、ちょっと、最初に知っていただく必要があります。まあ、ディレクター、ウェブサイトのですね、ディレクターさんですとか、あとは、デザイナーの方が多いので、まあ、ご存知だとは思いますけども、そうでない、視聴者の方もいらっしゃるんで、一応基本のところを押さえておきます。まず、リターゲティングと呼ばれるですね、仕組みについてです。で、オンライン広告の場合はですね、まずですね、まあ、こういったショッピングサイトに、来ていただいたお客様ですね。青い方の方ですね。で、まあ、靴を、買いたいとかっていうふうな形で一回見ますと。そうすると、リターゲティングっていうのは、一回見てもらった商品とかサービスについて、それを思い出起こしてもらう。自社サイトで買わないとしても、見たっていうことはきっと買いたいでしょと。買いたい何か意図があるでしょっていう、まあ、それが前提なわけですね。そういう気持ちが終わりなんでしょ。で、それを、まあ、買っていただけなかったとしたら何か理由があるんでしょうと。まあ、忙しいとかお金がないとか何とかっていう、まあ、他のところでちょっと検討するとかっていう。で、まあ、いろいろこう見て回っていただいた上で、思い起こしていただいて、これお探しじゃなかったですか？買うつもりじゃなかったですか？つもりだったでしょっていうふうなのを他のサイトで見ていただくことによって思い起こしていただいて、それで買っていただくっていうのが、まあ、リターゲティングって呼ばれる、手法です。で、それを、広告会社はどのようにしてやるかって話なんですけども、まずどの商品を見たかっていうのを知る必要があるわけですね。お客さんがどの商品を見たっていう。で、それを知るためには、まずクッキーっていう仕組みを使います。で、ブラウザにですね、クッキーっていう、その、サイト側で埋め込んだ、ファイルですね。あなたはこの、クッキーを食べてくださいという形で、クッキーを食べるわけじゃないんですけど、そのファイルを、ブラウザに保存することによって、2回目、3回目っていうふうに次に訪問してもらったとしても、あなた1回来られた方ね、なんでかっていうと、うちの方から入れたクッキーが見えてるからそうでしょっていうふうなことで判別ができます。で、このクッキーっていうのはですね、結構重要な役割を担っていて、この人はどこから来たかっていうのを、識別するっていう、そのサイトとユーザーの間を、まあ、紐づける非常に重要な役割を担っています。なので、そのクッキーが、なんでそれで、重要な役割を担ってきたかっていうと、そもそもですね、ウェブっていうのは、ステートレスと呼ばれている、コネクションレスというか、ステートレスというべきか。通常ですね、通信の、プログラムっていうのは、まず最初にですね、通信するよ !OK よ!じゃあ、ID とパスワードは、これとこれだよ!じゃあ、OK よっていうことで、コネクションがつながって、セッションがつながるっていうんですけど、セッションがつながって、それで、あなたはあなた、私は私っていうことで、認識が、確立することで、そして通信がコネクトされて、で、その通信状態、ステートですね、ステートが確認できている状況で通信するっていうのが普通の、プログラムですね、
はい、
プログラムです。で、それの、まあ、代表的なものは何かというと FTP ですね。
はい、
FTP っていうのは ID とパスワードを送りました。OK よっていう形で、それで、コネクションが確立されて、で、私つながってる、あなたもつながってるっていうので、その通信状況を確認しながら通信するというふうなプログラムです。しかし、ウェブの場合は、その会員性を重要視して、そのステートっていう、概念を外したんですね。ですから、通信するときに、コネクションを張りますと。IP アドレスを聞いて、ここですねと。じゃあ、そこに対して、コネクション張った、OK。で、どのファイル欲しいの？HTML っていう、インデックス .html が欲しいよ。はい、あげるよ。で、終わりっていうのが基本の設計だったんですね。
はい、
つまり、そこに ID とパスワードが介在する余地はなかったし、一回やり取りしたらそれでプッツンって切れちゃうんで、ステートっていう概念自体がないんです。もう毎回プッツンプッツンプッツンって切れるわけですね。
はい、
ですから、つながってるかどうかっていう保証がそこにないわけです。で、それだと、まあ、楽は楽なんですが、
はい、
プツンプツンプツンって切れちゃうわけで、通信が切れちゃうわけですから、次につなげてきた人が同じ人かどうかっていうふうに保証できないわけですね。わからない。次に来た人が同じ人かどうかわからない。違う人かもしれない。誰かもわからない。で、そこで使われたのはクッキーです。 クッキーを使うことによって、その中に、セッション ID の元になる、値を、入れてやって、それを見ることによって、あなたはこの人、あなたねっていうふうのをこう、確認する。で、それに、こっち側のサーバー側で持っている ID とパスワードとか、この人ユーザー情報っていうのを、このクッキーの値と、間接的に紐付けることで、直接に紐付けれちゃうと、セキュリティの問題があるんで、あれなんですけど、間接的に一個値を、かませて、識別することによって、あなたは足立さんですね、と。あなたは竹原さんですね。じゃあ、うちのサイトでこういう商品見たでしょっていうのを、識別して出してやるってことができるわけです。
はい。
ただ、そういうふうな、性格のものなので、セキュリティの担保のために、このクッキーっていうのは、入れたドメイン以外では参照できないようになっています。ですから、例えば、うちの会社のスペルデータは、クッキー入れるようなサイトじゃないんですけども、うちのサイトでもしクッキー入れたとしたら、スペルデータのクッキーって形で入ります。で、それを、例えば、そのお客さんがですね、うちのサイトを見た後、足立さんの、スマイルファームのサイトに行ったとしたら、スマイルファームからその、うちが入れたスペルデータのクッキーを見れるかって見れないんですね。
はい。
っていうのを風にすることによって、セキュリティが担保される。で、じゃあ、これ、どっかのショッピングサイトで靴見ました。じゃあ、どうして他のサイト、例えばメディアサイトとか、ブログのサイト行って、いつまでもですね、自分が見た商品が出てくるのっていうと、それは、直接ショッピングサイトが入れるんではなくって、うん、その広告会社、リターゲティングのシステムを提供している広告会社の JavaScript がショッピングサイトの中ですね、ここですね、ここで動いてクッキーを入れることによって、このオンライン広告のシステムっていうのはメディアサイトですとか、あとブログの書いているブロガーさんのところのやつにもこういうふうに広告入れさせてくださいって形で入れているので、参照できるわけです。
はい。
で、あなた、あそこのショッピングサイトで靴見たでしょっていうので、ここでこう、同じような商品を出すっていうことはこれできるんです。つまり、オンライン広告会社が入れたクッキーだから、他のオンライン広告会社のその JavaScript とかを読み込んでくれてるサイトであれば、iFrame でそこ、はい、入れたりとかするわけですね。もしくは JavaScript 入れますけども。はい、そこの部分だけはドメインがオンライン広告会社のものですから、そこに関してはクッキーを読み込めて情報が表示できるっていうふうになってるわけです。
はい。
これがリターゲティングという仕組みです。
はい。
さあ、で、今回問題になったのは何かというと、クリテオっていう会社は、このリターゲティングのシステムを、提供しています。ですから、クリテオの、システムを導入、広告のやつを契約すると、リターゲティング先として、例えば Facebook が出てきたりですとか、Facebook でも追っかけてくる、あと、ブログサイトでも追っかけてくる、あと、新聞社でも追っかけてくる、読売新聞だ、毎日新聞だっていろんなところがあります。そういったところも、こう、いつまでも追っかけて表示されると。
はい。
で、じゃあ彼らは一体何でも起きてるかっていうと、成果報酬なので、クリックしてもらって、それで買ってもらえたらお金入ってくるわけです。
はい。
ここが大事なところです。で、ここが、今回の裁判の焦点になったところですね。で、大体の、ごめんなさい。e コマーサイトっていうのは、一社だけ入れてるわけじゃないです。
うん、
クリテを入れてるところもあれば、他のところの、リターゲティングの広告もあれこれこう入れてっていろんなところに入れて、で、広くインターネットのウェブサイト、オンラインのメディアサイトですとか、ブロガーさんのサイトとかいろんなところで、できるだけ多くのところで自分のところの商品が、リターゲティングの広告として出てくるようにしたいわけです。
はい、
だから、いろんなところの広告を、広告の、契約をしていると。で、それでも、なんでやっていけるかっていうと、成果報酬だからです。
はい、
実際にそれで買ってもらえれば、成果報酬としては、その中の一社にだけお金を払えばいいと。つまり、いろんなところのリターゲティングシステムを入れたとしても、その最終的にクリックして、買ってもらえなければ、まあ、そこの、広告システムはお金が入ってこないっていうのが、まず、今回の件で押さえていくところです。
はい。
で、今回のサーバー、裁判なんですけれども、何を言ってるかというと、クリテオはですね、どうもおかしいぞと言ったわけですね。何がおかしいぞって言ったかというと、発端はこれです。2015年11月にですね、クリテオが、トムズっていうですね、 あの会社さんですね、こちらの、ファッションとかのやってる会社さんですけども、こちらに対して、いろんな、まあ、あのリターゲティング広告会社さんはあるの知ってますけども、あのぜひですね、付き合わせこの比較をして、比較をしてみませんかっていうような提案をしたのが発端なんですね。
はい、
で、うちが良かったらぜひうちを使ってくださいよみたいな。で、いろんなところと、まあ、付き合わせしましょう。
はい、
で、やってみたら、ちょっとおかしいぞと。何がおかしいぞっていうかっていうと、その、最終的にどこが買ってくれ、どこの広告経由で買ってくれたかっていうのを知るために、こういうふうな、ラストクリック属性って。で、こちらの、上にあるですね、この、URL。これが、まあ、どこのディスプレイを、ディスプレイ広告を見たっていうふうな、属性の、参照の仕方ですね。はい、で、これに対して、ラストクリック属性っていうのがこうついてくるわけですけども、まあ、Google Analytics とか Adobe Analytics とか IBM、Core Metrics とかいろんなところで、ちゃんとそれは検出できるようになっています。
はい。
ですから、オンライン広告会社、リターゲティングの広告会社としては、このラストクリック属性が自分のところである必要があるわけですね。
はい。
そしたらお金入ってこない。
はい。はい、
最終的にクリックしてください。
はい。
クリックしてくれるところが、まあ、お金を払い、ものを払ってもらえる。で、そのクリテオは何を言ったかっていうと、何を発見したかっていうと、どうも、スティールハウスは全部、このラストクリック書き換えてるだろうと。実際はクリテオの広告経由で来てるはずなのに、おかしいと。全部というか、なんかすごい大きな割合で、スティールハウスがラストクリック属性になってきてるぞと。これは詐欺だろと。いうので、裁判になりました。で、まあ、仕組みっていうのは、その裁判資料に、こう、いろいろ、こういうふうに書いて、やってるんだろうっていうのを、まあ、書いてきたわけですね。
はい。
で、じゃあ、なんでこれが話題になったかっていうと、クリテオって、大体ですね、今、年間、1000億円くらいの売り上げがある、結構大きな企業。で、スティールハウスは、年商20億とか30億くらいしかない。本当に、そういう、巨人対、まあ、小人みたいな。ということで、その、注目された裁判なんですね。
はい。
で、スティールハウスですけども、これに対して反撃に出ます。反訴っていう形で、逆に訴えるっていうふうに。で、スティールハウスが、出してきた資料っていうのが、まあ、これがまた衝撃的で、
はい、
これです。その、アクセスの、ログとかの状況を、いろいろ分析した結果、
はい、
おかしいと。何がおかしいかっていうと、これです。37% のユーザーが、そのクリティアの広告を5回クリックしてるん
です。はいはいはい。
見てください、 2.4% ユーザーがクリテオの広告
50回
クリックしてるぞこれどういうことだと。
はあ。はあ。
これで一気にですね、全米の話題をさらったわけですね、どうなってるこれみたいな。
はい。
でそのもう一つ、スティールハウスが出してきた資料がすごかったのが、全体の広告のクリック数の、6割方だったかな、6割方をクリテオを占めてると。おかしい。で、その6割を、分析したらこうなったぞと。
はあ。
で、スティールハウスは何言ったかというと、
はい、
クリテオはボットを使ったり、もしくはクリックファーム、クリック業者を使ったりとか。そういうふうなのをやってるっていうふうな形で反訴したわけです。それで、じゃあ、クリテオはどういうふうな反応したかっていうと、
はい、
仮押さえ、仮押さえですね。仮押さえじゃなくて、仮処分ですね。裁判所に対して、まずは、スティールハウスが、そういう、クリック詐欺やってるんだから、クリック書き換えやってるんだから、
はい、
仮処分で停止させろっていう風な話だったんですが、実はそれを裁判所がですね、10月の時に、その10月の中旬、下旬にですね、却下したんです。それで、結局認めなかったですね、
はい、
クリテオの主張を、
はいはい、
で、これで、まあ、クリテオとしては、まあ、負けたようなもんなの で、 でなおかつ、こういった資料も出てきて、でお互いに、まあこれ以上やり合っても意味ないですよ。なんかこう、ダークな部分が、
お互い
のダークな部分が出てきちゃうので、
で
お互い、まあ、取り下げで終了と。
はあ、
それは11月1日。
はい。まあ、どっちも、はい。
どっちもどっち。
ひどいなっていうね。はい。
で、これはですね、実は今年の1月にですね、こういう資料があ、あるんですけども、これはですね、オックスフォード、バイオ、クロニクルっていうですね、会社さんが、出した、論文なんですけども、広告のほとんどは、ボットがクリックしてるぞと。
ひどい。
これがですね、図らずもこの裁判を裏付ける資料になっちゃったわけですよ。
はあ、いや、ボットがクリックしてるぞっていう認識はあったんですけど、ここまでひどいんですね。もう笑いしか出ないんですけど、これ。
で、これ、いろいろボットがあってですね、まずベーシックボットっていう、なんかあんまりこう、人工知能とかには全然ない、
はいはい、
クリックするだけのボット、はい。で、エンハンストボット、もうちょっと賢いボット。
はいはい、
で、ハイリーエンハンストボットっていうのがあって、はい、アドバンスボット、ね。で、ハイリーアドバンスボット。で、ここからですね、ヒューマノイドボット。
あ、
人間の行動をある程度模してる、その AI チックな、ロジックがちょっと入ってるボット、
はいはい、
ね、でこれをこれが入ってるの Google にちょっとこう薄く出てるだけだけど、で人間がヒューマンズですね、赤とこ見てください、ほとんどない、
ひどーい。
で、これは実際にどういうふうにして判別してるかというと、この、このコンサルティング会社さんが、広告を出稿して、
はい、
で絶対これ人買わないだろうっていうような内容を出して、
は
い
はい、
それでそのコード解析して、クリックのコード解析をして、
はい、
でこういうふうに判別をしたっていう。
はあ、ひどい。
でもね、これアメリカとかではすごい話題になったんですよ。でも日本でもでは全然出てこなくて。
なんで出てこないんでしょうね。
で、よくよく考えると、
はい、
リターゲティング広告誰もクリックしないじゃないですか。私クリックしたことないですよ。
まあもう今リテラシーが上がってるのでリターゲはほとんどクリックされないですね。
なのでこれ、まあそう考えると妥当な数値だな。
まあそういうことですよね。
でも結局広告をクリックしてもらえないと買ってはもらえないから、買ってもらえないというかその広告収入が入ってこないで、
特
にクリックするレートのところは入ってこない、まあ実際の売り上げが上がったところのやつに関してはあれなんですけれども、
はい、ひどい。衝撃的。はあ、こんなにもなんですね。いやいや、なんで日本でこれ話題にならないんでしょうね。
で、この会社は面白いんですけど、はい、この後、このコンサルティング会社ですね、広告が、はい、本当に人間クリックしてるか、ボタンクリックしてるか、識別するサービス、コンサルティングサービス始めたんですよ。
あなるほど。
面白いですね。
はあ。
そしたら、なんかこの間ですね、面白いのが、こういうふうな、リター的に広告は実はそこまで成果を出していないっていう、記事が出ていて、
は
い、ああ、まあそうだよね、みたいなね。
うん、まあそうですよね。
ええ。で、この記事は、はい、なんで、そのリターゲティングの広告が、はい、結果が出るっていうふうに、こう見えるかっていう、まあ、計算のロジック、
はい、
ちょっと、なぜそうなっちゃうのかっていうところを、まあ、詳しく解説してるんですけれども。
はい、
まあ、広告ね。
なるほどね。
何か、コメントとかあれば。
はい、いや、真面目になんでこの情報が日本で広がってないのかなっていうのが率直な疑問で、ここって竹原さん的になんでだと思います？
やっぱりよくお話で出てくるのは持ちつ持たれつだから、は
い、
メディアにとっては広告って収入源なので、大事な収入、なので、あそこでクリック、広告枠でクリックしていただかないことにはお金が入ってこないんだよね、
はいはいはいはい、
そういうふうなですね、非常に有益なシステムを提供していただけるオンライン広告会社について悪いことは書けないですよ。
なるほどね、やっぱそういうことですよね、はい、ですよね、だから結局そういったところでその日本の、ね、メディアからこう出てくる情報っていうのがなんかいかに、まあ、都合の悪いことは隠してるのかなっていうのが
そうなんだ
思ったんですけど、
それを、うん、だからアメリカのメディアはガンガンやっちゃうわけですよ、こういうふうに、うん、
ですよね。
だからそう、すごい健全だなって思う、ある意味、確かにアメリカのメディアが全部正義だとか正しいとかってつもりはないんですけども、うん、こういうふうなところをちゃんと記事で書いてくるって自由作用みたいなのあるんです
。そうそうそうそう、ね、そこが本当日本には今足りてないですよね、全く、うん、これからそうなっていくようなまだ気配も感じられないしなとはい、いや、なんかショッキングですね。
ショッキング、
まあ、ボットがクリックしているっていうのは認識としてはもちろん感じてたんですけれども、あそこまでボットが多いっていうのが、本当に衝撃的でしたね。まあ、さっきのその、まあ、リターゲティングが広告効果がほとんどないっていうのは、なんて言うんでしょう、アトリビューション的な考え方は抜きにしてっていうことですね。マインドシェアとかアトリビューションとかっていうところは抜きにしてっていうところですね。で、まあ、実際、まあ、竹原さんも多分その感じると思うんですけど、リターゲティング広告ってうざいですよね。
うざいですね。
うざいですよね。
一番困るのは、はい、もう一回買ってしまってるのに、そこで買ってるのに追っかけてこられると嫌
ですよ。そうなんですよね、だから EC サイトにおいてのその リターゲティング広告っていうのはやっぱり特にうざいなって感じるんですよね。まだ、まだこうなんて言うんでしょ こう判断をこう迷ってるような、どちらかというとサービスについてのリターゲティングだったら、まあ、まだちょっと許せるんですけど、
うん、
EC 買った商品たびたびたびたび出てくるのはさすがにちょっとうざったいなっていうのはもう私たちだけじゃなくて一般の人みんな感じてることだと思うんですよね、うんうん、っていうことを考えるとその広告の使い方戦略って本当見直さなきゃいけない時期に来てると思うんですよね、うん、EC サイトを運用されてる方っていうのが、
なんて言うんでしょう、こう、今まで広告、そういうリターゲティングで広告の効果が出ている、売り上げが上がっているっていう結果にとらわれてしまって、そこから抜け出せないでしょ
う
ね、きっとね。
まあ、そうですよね、過去の成功事例から抜け出せないんでしょうね。
ですから、うん、以前お話しされていた楽天と同じですよね。やめられない。
やめられない。
やめられない。
はい。
新しいことをやってもそれで売り上げが上がるかどうかわからないからやめられないっていうあれですけれども、
そうですね、まあ、ただ私の、まあ、私もリタリアもちろん運用したことあるんですよね。その経験の中で確かに普通にリスティング出すよりも安く、まあ、コンバージョンする事例があるっちゃあるんですよね。あったんですよね。ただそれについてはかなり判断を迷うような高額商品だったんですよ。はい、まあ、システムなんですけど、でやっぱりシステム業務管理とかのシステムなので、まあ、結構導入すれば100万200万という単位なので、うん、まあ、結構高額っていうところでのリターゲティング経由で戻ってきて、
うん、
コンバージョンっていう事例はあったんですけど、まあ、EC はできるだけリターゲを使わない方向ですよね今は、うん、リターゲは使わなくてもちゃんと記憶してもらえるようなやっぱりとんがったコンテンツを作る、うん、うんっていうことかなっていうふうに今私は考えてますね、うん、
それでよく足立さん Facebook の、まあ、運用のところですごくユニークなやり方をこうされてらっしゃいますけども、で私この、資料ですね、はい、Facebook のところを見て思ったわけです、
はい、
これは Facebook の Facebook ページに、いいねをしてくれる人って、
はい、
ほとんどがボットなんじゃないかってい
いねしてくれる人一応人物出ますよ
そうそう、あれ実在なのかなみたいな
あー、いやでも絶対実在じゃないアカウントっていうのも私 Facebook は運用してると思うんですよね、 Facebook 側は、うん、と思います、
うん、だってですね、そのいいねを減らすこと、うん、やめることもできるじゃないですか。で確かに減るときもあるんですね。一人二人って形で減ることはあるんですが、うん、まあ、ガタッと減ることはない。で、それは、単純に、まあ、あまりそんな表示されないからかもしれない。
はい、
でも、なんかね、私、まあ、いくつかのお客さんのさ、Facebook ページを運用していて、自分運用していて思うんですが、実際になんか反応出てくるのって、いいねの数が2000超えたあたりからなんですよね。
ああ、そうですね。
こう投稿に対してこういいねしてくれたりとか、あと感想がついたりとかなどっていうのは、そういうのが出てくるのが2000人を超えたあたりから徐々にこうついてきて、はい、これじゃあ他の今まで その2000に到達するまでの人たちっていうのは何なんだろうみたいなね、
はい、そうですよね。そこは確かにやっぱり2000人超えてくると、まあ、つながり個人のつながりもそうなんですけど、 Facebook については2000人超えてくるとちゃんとなんて言うでしょう、効果が得られるような反応が得られるような形になってきますよね。まあ、あとはただその一つ一つの投稿、まあ、投稿のアルゴリズムも結構ニュースフィードに表示されやすい投稿方法、リンクだとなかなか表示されないとかあるじゃないですか、その辺もやっぱり Facebook 変わってくるので、その辺もまあ含ちょっと考慮しなきゃいけないところではあると思うんですけど、 Facebook ページにいいねだけだとなかなかやっぱそこから先がなかなか進んでいかないのは確かに事実なんですよね。Facebook もその実際広告運用してた時に、まあ、確かにそのクリックもしてくれるんですけど、まあ、やっぱりボットっぽいなっていうなんか感じもありましたしね。そうですね、 Facebook もこれだけボットなんですねさあ何を信じたらいいのやらみたいな。まあまあもうこれだけボットがいるんだと思って運用するしかないですよね。
そうですね。
うん、
だから面白いのが、Facebook のページに対するページに対するいいねを、まあ、獲得するための広告ですと、1000とか1500、2000くらいまで、順調にいくんですよ。すごい順調に。
そうですね。うん、いくと思います。はい。
おかしいですよね。
私、 Facebook ページの広告はあまり出さない主義なんですよね、実は。で、うちの会社の Facebook ページも、いいねしてねっていう、リクエストを一度も出したことないんですね。で、うちのクライアントさんで、パン屋さんなんですけど、パン屋さんも、いいねのリクエストっていうのを出さずにずっと運用してきて、今2,000〜3,000近くまでいってるのかな、なんですけど、いいねのリクエストって、まずその、結局、なんて言うんでしょう。応援したい。例えばシェアとかでよかったらいいねしてくださいっていう、こう、相手にこう、判断を任せるのであれば、いいねの、なんて言うんでしょう、投稿でいいねしてくださいってお願いするのはいいと思うんですよ。なんだけど、Facebook ページからお友達に、いいねのリクエストとかってあるじゃないですか。あれやっちゃうと、なんか、いいねを強要してるような感じがして、だからそれで、例えばいいねをしてくれたとしても、そこから先の応援したい気持ちって育たないなって思ったんですよね。だから、それは使わずに、自然に、こう、個人とかでもシェアしながら、いいねの数を増やしていきましょうねっていうことをやっていたんですよ。で、それで、徐々に増えてはきたんですけど、投稿の方も、一生懸命頑張ってね、毎日、やったりもされてたんですけど、いいね数が、当時、それがですね、まだ1000件いってなかったのかな、970件ぐらいだったのに、ページに対してのですね、投稿に対するいいねが、いくつだったかな、800件ぐらいついたのがあったんですよ。バズったんですよね。で、それ何のことない、アンパンマンロールっていう、アンパンマン、ちょっと不細工なアンパンマンの形をした、ロールケーキだったんですけど、それがなんかバズっちゃったんですよね。なんか、強要しないで育ててくると、バズりやすいっていうのがそこですごく分かりましたね。ちょっとこう、これは前の事例なので、今のアルゴリズムでこれやれないんですけど、でも、なんか広告でこう増やしていっても、結局エンゲージメントがあんまり高くないので、普段からやっぱりそのコミュニケーション取っといてエンゲージメント高めておいた中で の Facebook ページをこうにアップしたものを個人でちょっとこう言い換えてシェアするみたいな形で拡散していくと、すごいリーチが広がりますね、っていうのを私は結構やってます。
なるほど、
っていうふうにやっていくと、コストかけなくて、もう比較的広がりやすいなっていうのは、リーチは取れるなっていうのは感じてますね。なるほど。いや、ボットだと思って、はい、運用します。
それで、皆さんにですね、ぜひ、読まれた方もいらっしゃるかもしれないですけども、ネイティブ広告。今、
読みました。
こういった広告が、いろいろ問題になってですね、広告ってそもそも何だったっけみたいな話で、で、今、注目されているのはネイティブ広告ですね。で、ネイティブ広告のいいところは何かっていうと、態度変容を、もたらす可能性がある話ですよね。で、態度変容って何かっていうと、この広告、そもそもオンライン広告って何かっていうと、もう買う気があるから見てるっていうのが大事なわけですよね。態度が決まっているっていう、なぜかっていうと、それを知りたいから、買いたいから、もっと調べたいから、Google とかで検索されてるんでしょということで、だから態度が決まってるわけですね。ある程度、その買う気がある、で、買う気があるっていう態度がある中で探しているからこそ、広告が効くでしょっていうのが今までのそのオンライン広告の前提だったわけです。で、それが、ネイティブ広告っていうのは何かっていうと、ネイティブを知るためには、もう一つですね、エイリアンっていうのを知る必要があるという話があるんですが、広告だし、ブログとか、ニュースサイトでもそうですけれども、そこにいきなり広告が出るっていうのは、対外的には、なんでそれがそこにあるのみたいな、こう違和感みたいなのがですね、それが、エイリアンなわけですね。 で、そうではなくって、そこにあるのがもう自然であるかのような存在であるっていうのが、まあ、ネイティブ、
はい、
広告っていうことになります。で、そもそもそのベースにあるのっていうのは何かというと、あれですね、コンテンツマーケティングですね、はい。コンテンツマーケティングの部分のやり方っていうのを、それを、まあ、記事広告っていう形とはちょっとまた話には別で、枠を、まあ、メディアサイトなりなんなりで、まあ、用意して、そこを、ネイティブ広告っていう形で提供していくっていうやり方と、はい、あとは温度で、自分のところのところで、そういったコンテンツマーケティングっていう形で提供していきましょうっていう通りがありますっていうお話があります。
はい、
で、今後ですね、まあ、こういった、言ってみれば、すごい楽なわけですよ、これって。うん、一回仕組みを導入しちゃえば、うん、もう会見ある方だったら、きっとここの広告見ちゃうでしょ、うん、みたいな話があるっていう。で、それでまあ誘導されていくっていうのは、確かに、うん、今までの、やり方としては楽ちんだし、効果があったかもしれないですけれども、うん、もう人がそれに慣れてしまったので、うん、識別しても、目に入っても、識別しない。目を素通りしていく。
スルーですね。
スルーなので、はい、そうじゃないよねと、
うん。
で、出てきたのが、まあ、コンテンツマーケティングであり、ネイティブなんですけれども、そこにやっぱり移行しなきゃいけないっていうのがある、はい。ただ、そこで、私が主張したいのは、私の考えです。私が主張したいのは、そこに、理論じゃないですね。ビジョンがなかったら、うん、多分同じことの繰り返しなんですよ。
うんうん、うん、そう思います。
なんでかというと、ビジョンというのは何を言ってるかというとですね、皆さんこの、私最近ちょっと、今記事書こうとしてるんですけれども、世の中おかしいなってすごい感じる部分があるわけじゃないですか。で、その、じゃあ何がおかしいかっていうと、働き方がこんなに昔って辛かったっけみたいな、こんなにこう追われてたかなとか、うん、余裕が感じられない、次から次へと学べなきゃいけないものが増えてきて、なんかちょっとおかしいぞみたいな、時間がどんどんどんどん減っていく一方で、で収入がそれに対して、見合うような形で増えてるかっていうと、いやちょっとそれもちょっとおかしいぞみたいな、うん、ような状況がある。で、それって結局どこから来てるかっていうとですね、私の考えです。私の考えです。
はい、
それは、財の蓄積ができてないからなんですよ、
うん。
で、財の蓄積っていうのは何かっていうと、例えば、家を買います。
はい、
で、家って、普通の一般家庭、もしくは、一般の人にとっては非常に大きな買い物ですね。大体2、3000万する買い物で、で、まあ、高いと6000万とか7000万とか、うん、まあ、多く行かれる方もいらっしゃるでしょう、うん。で、大体目安なんですけれども、家の価格っていうのは、年収のですね、4倍以内に収めなければいけないっていうふうなのが、うん、まあ、世界的な、まあ、目安だそうです。うん、で、そういう大きな買い物をしましたっていう話になったときに、日本とアメリカと、まあ、もしくはヨーロッパ、オーストラリアでもいいです。と、根本的な違いは何かっていうと、財の蓄積、つまり、アメリカやヨーロッパやオーストラリア、他の地域っていうのは、家を建てると、それをずっと大事にするんですね。で、家の価値が、年数が上がれば上がるほど、その家の、価値って上がっていくんですよ。金額って上がっていくんですよ。で、それはなぜかっていうと、例えば20年、30年、40年っていうふうに、その年数が経っていくことで、そのアンティークっぽさっていうか、年代が経つことによる、その風合いが出てくるからだっていうふうに、言われています。それでもその話にアメリカ人になったんですが、
はい。
で、もう一つは、そこまで持ったっていう実績なんですよ。実績なんですよ、
はいはい、
20年、30年、40年ってまだ経ってるよ、大丈夫だよっていう実績なんですよ、
はい、
なので、そのアンティーク家具とかと同じようにああいう風な風合いが出てくるっていうのが一つと、あと、はい、ちゃんとそういう風に持ってるよっていう、持ち続けてるよっていう風なところですね、うん、だから価格が上がってくる。でも日本は新品大好き民族なんで、
うん、
なので、ね、2、30年経ったら壊したじゃないですか、
はい、
で、マンションも同じです。マンションも、大体ですね、30年くらいでも、壊す、持っても50年くらいで、ね、うん、で、建て壊して、で、建て直すっていうふうにしちゃいます。そうすると、何が根本的に違うかというと、
はい、
一番お金がかかる部分の家っていう財が、うん、壊さなきゃいけない。
建
て替えされるわけなので、子供の世代、もしくは孫の世代がもう一回やり直したんですよ。
はい。
財が蓄積されないんですよ。
はい。
そう。なると、その分の年収の 3倍から4倍のお金を、他のところに使えるはずが、使わなくなっちゃうんですよ。うん、
はい。
で、結果として何が起こるかっていうと、その分だけ余裕がなくなるっていう。
うん。うん。
で、これが、どこに響いてくるかというと、教育費であったりですとか、うん、あとは、他の、蓄財の部分ですね、
はい、
のところに、響いてくるわけです、
はいはい。
で、このモデル、この日本型モデルっていうのが、うん、今、いろんなところでこう、きしみを上げていて、
はい、
ですから、他の消費財とか、あといろんな商品やサービスを考えていただいても分かると思うんですが、うん、いずれ消えてなくなるものではあるにしても、そのスパンがどんどんどんどん短くなっていく。
はい、
例えば家電製品。家電製品は10年、まあ持っちゃ、まあ大体いいよね、みたいのが、うん、今は大体5年から3年くらいで買い替えますよね。
うん、
つまり、スパンがどんどん短くなってくるっていうことは、そこに、本来であれば使わないでよかったであろうお金っていうものが消費されていくわけですから、余裕がその分だけなくなるってこと、
うん。
で、それはどうしてそのようになってるかっていうと、もちろん技術革新っていうのは一つではあるんですが、うん、もう一つはそういうふうに、次から次へと買っていただくことで余剰な利益が上がっていくわけですよ。企業としては余剰利益が欲しいわけですね。
はい。
だからこそ、まあそういうふうになって、ますよと。そのサイクルをどんどんどんどん今短くしていってるわけですよ。
はい。
その最たるものは何ですかっていうと、このスマートフォンでゲームなわけです。
うん。
あれ最たるものですよね。何の利益も持たさない。財の蓄積も持たさない。ただただ消費されていく。で、その消費サイクルをどんどんどんどんどんどんどん短くしていくからこそ、まあお金がどんどん入ってくるよと。
はい。はい。
で、同じことをやったのが楽天なわけですよね。楽天セールとの期間がどんどんどんどん短くなっていって、で、お金が消費される、
うんうん。
じゃあ、それで誰が得するんですかって話です。
うんうん、
それは誰も得しないんですよ。
はい、
で、そのお金は最終的にどこに蓄財さ、溜まっていくかっていうと、ピラミッドの上の方、つまり、の 1% に行くわけ、
はいはいはい。
これが皆さんが望む世界かって話なんですよ。
うん、
で、トランプの、大統領がなった背景のところには、それに対するやっぱり反感ってあるわけですよね。
うん、
それでいいのかと、
うん。
で、それじゃダメだろっていうふうな話になって、まあ、言ったトランプの、選挙というのがすごく、はい、広く、まあ、支持されたっていうのが、まあ、後付けで、まあ、考えると、はい、まあ、そういうふうな話なんですけれども、
はい、
で、私がそこで言ってる、今お話したビジョンっていうのは、そういうふうな社会を皆さんが望んでるかって話なんですよ。
うんうんうん、
望んでたって言ったら、多分このまま別にやられていいわけです。
うん、
でも、今、世界的に特にアメリカなんかで出てきているのは、よき企業市民という考え方で、
はいはい、
稼ぎゃいいってもんじゃないでしょ
うと、うん。
だってこの社会の構成の一員なんだから、だからこそ、よき市民として、サステナビリティ、社会の継続性、
はい、
持続性っていうのを考えて、
はいはい、
しないとみんなも共倒れだよって考え方ですよね。
うん、
地球にも優しく、で、社会にも優しくっていうのが、今の、企業のあるべき道を、だろうっていうふうなことで、やってるさなかで、日本だけがですね、
はいは
い、いやいや、金稼げで、もっと買え、もっと買えって、それでいいのかって話。
なるほどね。その辺のビジョンですね。
ええ、
はい。私も、その思うビジョンっていうところは、結局、今、私のちょっと住んでるね、地域の燕三条っていうところが、まあ、伸びてる企業がやってるビジョンってまさにそれなんですよ。 まあ、アウトドアのスノーピーク、有名なところで言うと、あと、あの爪切りでちょっと世界的に支持されているブランドのスワダっていうブランドがあるんですね。
はぁ、はい、
でもかなりあのハイクラスな高級爪切りなんです。で、あとあのマルナオっていう木工の会社なんですけど、お箸、これもあのかなり海外の、まあ富裕層、特にまあ富裕層になると思うんですけど支持されているっていう、お箸を今あの世界に向けて発信してる、売ってるブランドになってるところなんですけど、結局そこってみんなあの一つ一つは高いんですよ。でも永久保証で、あの長く使ってください、ちゃんと私たちが手入れします、箸ですら使いづらくなったら汚れたりしたら削り直しますから送ってくださいね。で、そういうブランドの作り方、まあ、あの打ち出し方っていうのが、まあ、日本だけじゃなく特に海外で支持されて、今この地域ですごく急成長してる、あのどんどんどんどん伸びてってる、ファンが増えてってるっていう会社なんですよね。そこはやっぱりその明確なビジョンを持ってちゃんと長く使ってほしい。で、プラス自分たちの作ってるところはもう全部いつでも見せますよ。行くといつでも工場案内 してくれるんですね。会社見学をさせてくれるんです。わざわざガイドまでつけて。で、それをやってるのはじゃあなぜかっていうと、やはり良き企業市民っていうところもあるでしょうし、そういう消費サイクルのやたら短い利益だけを積もうとしているっていうところへの、まあ、あの、それ違うよねっていう訴えでもあるのかなっていうふうに私は捉えてるんですね。
うん、
で、あの、先週末ちょうど、あの、東京から、あの、8人ほど経営者の方がいらっしゃって、その3つの企業、プラス、あの、もう1つ、まあ、弊社のクライアントでもあるんですけど、包丁の正さっていう、メーカーにちょっとご案内したんですけど、まあ、そこが、あの、他地域では見られないこのブランディングの仕方だ、その会社のやり方だっていうことですごく共感は、感じるものがあったそうなんですよね。うん。やっぱりそのネイティブ広告にしても今って、まあ私自身はもう完全スルーなんですよね。ネイティブ広告ってよく、キュレーションのアプリとか、ネイバーまとめとか、ああいうところに、まあ、記事と同じ形態で出てくるやつですよね。
うんうん、
で、私はもうほとんどスルーなんですけど、まあ、気づかない方はどちらかというと、なんかこう同じような似たようなカテゴリーのところに似たような広告が出てくるので、うん、間違ってね、こうクリックをしちゃったなっていう経験がある方多いと思うんですけど、でもそこに、あ、なんか広告間違ったなっていう反応は多分出てると思うんですよね。
うんうん、
それはもう、リテラシーとして積まれてきてると思うので、まあ、それもいつまで続くのかなっていう気はしてますよね。
う
ん、
そうですね、うん、
はいっていう感想ですね。
で、何が、まあ、着地点かっていうと、あまり広告頼るなところなんですよ。
そうですよね、そこですよね、はい、
自分、まあ、いろんな思いがあってこう授業されていると思いますけれども、はい、皆さんがその授業されていくときに、自分たちはどういう思いで授業してるんだっていう、でそこでいやいや、うちはお金が儲かればよくって、それでなんか皆さんどんどん使ってもらえればいいんだみたいな形だと、うん、多分この番組をこれから聞いたとしてもちょっと違和感あるなみたいな、なんかちょっと綺麗事言ってるぞみたいなね、なってしまうかもしれない。
はい、
私は今言ったように、もっとこう住みやすいとかより良いとかっていう風な社会であり、あってほしいと思うし、
はいはい、
それはやっぱり自分が子供を持ってるし、子供が周りにいるからこそ、大人として、一人の大人として、そういう次の世代のための社会をちょっとでもよく作って残してあげるのが、やっぱり私たち大人の世代の、責務だと思うし。だからそういう、こう、ちょっとでも良くしてから、こう、渡していきたいっていう思いがあるんで、と、はい、いうことを考えると、今の広告、今のウェブ、今のビジネスも、日本でこう普及しているビジネスモデルってちょっとまずいぞってすごい私は思ってます。
うん、そうですね。はい。私も結局その企業創業の理念って、やっぱりその良き企業市民だったんですよね。 まあ、何せ地域に役立たない企業は存在価値ないよねっていうところから、やはりその役立つ会社でありたいなっていうところの思いで今までまあやってきてはいるんですけど、で、そのじゃあ良き企業市民として、まあ CSR にも近いのかもしれないんですけれども、活動として今まで結構なんか行政と組んでいろいろやったりとか、まあ、イベントだとか情報、まあ、医療関係 の、 その子どもの医療に関するちゃんと正しい知識を伝えるサイトとかを、まあ、運営してたりするんですけど、ちゃんとそこはもうドクターと連携してやってたりするんですけど、なんかそういう良き企業市民であろうっていう活動はやはり、まあ、ちゃんとまっとうに見てくれてるメディアとかにもちゃんとピックアップはされて、まあ、それで取り上げられる機会っていうのは多くなるんですよね。で、今までそのやってきた中で結構私メディアに出させていただくことって多いんですけど、まあ、地元新潟ではこうテレビとかね、まあ、県庁のサイトだったりとか、そういうところにも取り上げていただいてるんですけど、やはりそういうなんか、良き企業市民としての活動が、別に広告っていうお金を使わなくても、広告効果以上のものをもたらしてくれてるなっていうのは私すごく今思ってますね。はい。
なので皆さんが、まあ、いろいろ事業をやっていく中で、良き企業市民として、 あるあり方ですね、あり方の部分が良き企業市民として世の中を良くしていきたいんだって思いであれば別にいいんですよ。広告使おうが何しようが別に結構なんです、うんうん、ここの部分をカチッと固めていただくってすごい大事な話で、で、その上で、まあ、広告使わなかったら使ってもいいですと。別に、使わなくても結構ですと。で、ただ、ここの部分がカチッと固まっていないと、結局結果は出ないので、ここはまず、まあ、毎回毎回言ってますけども、ここのビジネスモデルってすごい大事ですよねってところは、ちょっと今回も押さえておいていただければと。
はい。
なので、ここが、あやふやのまんまですね、いや結果出ないからじゃあオンライン広告やってみようっていうふうになってみ、うん、なるとこういうふうにですね、ボットがまあ9割くれてるような、はい、結果にですね巻き込まれるわけですよ。
はい、
それでいいのかって話、うん、
はい、
それで次回なんですけれどもね、
はい、
まあ、今まで、ビジネスモデル、ビジネスモデルってすごくこうビジネスモデルの話をしてきましたけども、うん、ビジネスモデルってどうすればいいんだっていうふうな、
はい、
の部分って今まで話をしてこない、
うんうん、そうですね。
なので、はい、次回ですね、ぜひこのビジネスモデルってどういうふうに考えればいいのっていうところをですね、はい、ちょっとお話を、はい、していきたいなというふうに考えております、はい、というところで、
はい、
次回のですね、サイト分析ワンツースリーですけども、すべての根本になるビジネスモデルの作り方、
はい、
解説ということで、はい、皆さん、期待してください、
はい、
それでは、今回の、サイト分析ワンツースリー以上でございます、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。